アニュアセヨ、アメリアです。アメリアに韓国ドラマを語らせて。여러분、어떤하루를보내고계신가요？皆さん、どんな一日を過ごしていますか？ということで、今日はですね、アメリアの2023年下半期に見た韓国ドラマについて話していきたいと思います。ということで、皆さん、もう今12月でもうそろそろ今年が終わろうとしているんですけど、私来週からもう下の子が幼稚園のお休みに幼稚園がお休みに、ね、入ってしまうので、ちょっともう収録する時間がないと思って今急いで収録をしようと思って今開いたんですけど、はい、私が下半期に見た韓国ドラマを一つずつ話していきたいなというふうに思っているんですけど、今回もですね、私が前回も一度上半期に見た韓国ドラマっていう題名で収録したものがあったかと思うんですけど、今回も、サブスクごとで紹介をしていきたいなというふうに思っています。で、今回は、Netflix と U-NEXT とディズニープラスで、アマプラでは今回見て、Amazon プライムビデオでは今回韓国ドラマを下半期見ていなかったようで、なのでこの3つのサブスクごとで説明をしていきたいなというふうに思っています。では始めますね。ではまず Netflix で見た韓国ドラマということで、と DP シーズン2、ローくんじゃなくてヘインくんが出ていたドラマです。こう1を見て、でやっと、2が出るって言ってやっと出てきたドラマだったと思うんですけど、まあそうですね、もう本当ヘインくんの筋肉は変わらずすごくてそんなもう結構前すぎてどんな感想だったかちょっとすごい自分の感情が出てこないんですけどはい、 DP2 を見ました。で、カウンターズっていうドラマがあったんですけど、シーズン1はもう結構前にもう終わっていて、シーズン2が出るっていう、話が出ていて、なので2が見たくてシーズン1から見たっていう感じの、シーズン1と2をカウンターズを見ました。まあ、このドラマは、チョー・ビョンギュさんっていう男性と、まあ、キム・セジョンさん女性ですね、の2人の俳優さんが、まあ、中心というか、まあ、ヒーロー系の感じのドラマだったんですけど、だから他にもまだ戦う感じの人たちはいっぱいいるんですけどまあこの2人が代表な感じのドラマだったんですが、いや、 やっぱキム・セジョンちゃんのアクション私結構多分初めてだったのかな、見たんですよね。で結構やっぱもともとメロの方を先に見ちゃってたから、なんか結構すごい新鮮で、なんかキム・セジョンちゃんメロよりもこういうかっこいい感じのやっぱ役ってすごい似合うなってすごい感じた、まあ、そんなドラマでもあったんですけど、はい、次いきます。いつかの君にっていうドラマですね。アンヒョソプさんが出ていたドラマです。まあ、このドラマはまあ、その見ていた時にやっぱ時系列が混乱するっていう話をこう沼の人たちとお話ししていたんですが、本当に私 もう一生懸命こう分かんなくなるとちょっとこう戻してちょっと見たりとかもしたんですけど、やっぱりちょっといくつかの場面がちょっと理解が最後までできなかったドラマだったんですが、まあ、アンヒョソプは安定してかっこよかったっていう感じのそんなドラマだったかなっていう感じですね。で、椿の花咲く頃にっていうカン・ハヌルさんが出ていたドラマがあったかと思うんですけど、もうこれをずっと評判が良かったから私もちょっと見てみようかなと思ったんですけど、もう全然やっぱ進まなくて、なんでだろうって感じで、なかなかちょっと進まなくてちょっと途中で終わっちゃったドラマでした。いや、続き見れるかな、ちょっと見たいなと思う気持ちはあるんですけど、なかなかちょっと進まないですね。はい、次、ヒップタッチの女王ですね。こうイーミンギさんとハンジミさんが出ていたドラマです。いや、このドラマはもうすごい楽しかった。もうオンニーの人いたじゃないですか、見た方分かるかと思うんですけどオンニーっていうあれがもうあまりにもちょっと印象に残ってて、私の中でもうこの主人公の2人っていうよりもその人の印象がすごい強いドラマになっちゃったなって感じ。もうすごい薄っぺらい感想ですみません。はい、次いきます。まあ、この恋は不可抗力、ローンくんと チョーボアさんが出ていたドラマだったんですけど、 見られた方 いますか。このロン君、ロン君のこのなんだろう、すごいコメディタッチの強い演技はすごい楽しかったですよね。もうやっぱこのロン君に胸ズッキュンしちゃう人も多かったんじゃないかなと思うんですけど、なんだか私はちょっと苦手になっちゃってなんかもうファンの方申し訳ないです。いや、苦手になったというか、なんかちょっと今ちょっとローン君とは距離を置いてます勝手にそう、なんかありませんか、こうドラマ見ててすごい好きになる瞬間とちょっとダメになっちゃう瞬間。なんか私はそう、なんかローン君最近はいちょっと距離を置いちゃってるような感じの俳優さんになってしまいました。またなんか他のドラマで見てまた再熱 したいなっていう感じはあるんですが、はい、そんな感じです。はい、次いきます。イドゥナですね。はい、このヤンセジョンさんが除隊後初のドラマで、もう私はもうすごく期待をしていた、まあ、ドラマだったんですけど、こうペイスジさんと共演をした、まあ、ドラマだったんですが、いやあの ドラマ自体すごいツイッターのその X ですごい評判がすごい高くて私もびっくりしたんですけど、まあまあ、正直私の中ではドラマ自体はあの悪くもなく、あそう悪くもないしすごいいいドラマだったけど、すごい高評価っていうところまではいかないけど、ただただヤンセジョンが良かったみたいな私の中のそんな感想で、はい、このヤンセジョンの見た方分かるかと思うんですけど、こう一回こう、スジちゃんと一回キスして、あのそのトンネルみたいなとこあったじゃないですか。で一回キスをして、でも帰ろうとした時にこうまたスジちゃんの手を引っ張っておかわりしちゃう、あのキスシーンがキャーみたいな感じで、ちょっとすごい一人大興奮だったあのドラマだったんですけど、あやっぱヤンセジョンめっちゃ好きですね私は。もう本当にあいい俳優さんだなと思うんですけど、この、1月ですね、ヤンセジョンのファンミーティングがあるんですよ。もうほんとちょっと行きたいけど、もうちょっと会場の広さがやっぱこうユースホンさんのもうあのファンミーティングに行っちゃったから、もうだからね、なんかすごい会場が小さくてすごい幸せだったから、なんかやっぱもうその味を一度占めちゃうと大きい会場で行くのがちょっと若干引き気味になっちゃって、でもヤンセジョンにいつかは会いたいなっていうふうに思っているところです。はい、じゃあ次いきます。クミホデンですね。これはイドンクさんと、さっきあのこの声は不可抗力にも出てたチョーボアちゃんが出てた、ボアさんが出てた、まあ、ドラマなんですけど、このドラマもすごいあの楽しみにしていたドラマで、やっともうやっとネット やっと来るみたいな感じで、もうルンルンで見始めたんですけど、思ってる以上にホラーで、私本当あの最近あのいろんな暴力シーンとかそういう戦うシーンとかこう刺したりするシーンとかは全然あのすごい耐性がついたみたいで全然見れるんですけど、やっぱホラーだけはやっぱ若干やっぱ怖いんですよね。で、あの後でも言うんですけど、これディズニープラスで見たアッキはなんとか見れたんですけど、このクミホデンはなんか若干やっぱダメで、もうこの移動区見たくて見てるのにちょっともう怖いが勝っちゃって、もう途中で今4話まで見てダメですね。その後ちょっと進まなくてすごい悲しいです、この先が見れないことが怖くて。もうなんかこの怖いの飛ばしても話分かりますか、見た方。もう飛ばしてみたらちょっと分かんなくなっちゃうのかなとか思いながら、なかなか続きがちょっと見れないドラマになっちゃってます。はい、ということで、じゃあ次、力の強い女カンナムスンですね。この力の強い女トボンスンの方から私は見てるんですけど、いやこのカンナムスンも最初すごいいい感じの いい感じのペースで見てて、で途中ちょっとあの気持ち、まあ後で見ればいいかみたいな感じで遅れてたんですけど、まあ、結局最後まで見れたドラマなんですけど、このイーユミちゃんとオンソンウさん、このオンソンウさんが、兵役に行く最後の直前の、まあ、最後のドラマだったんですけど、このオンソンウさん結構私たくさんオンソンウさんが出てるドラマ結構順番に今見ている 見てて、こう18の瞬間だったり、映画のこのソウルバイブスっていう映画と、2人の恋は倍の数とか、まあ、結構この順番に出てるドラマ全部見てる方なんですけど、一番この力の強いなカンナムスンのこのイユミちゃんとオンソーンさんのこのカップルが一番好きです個人的にはすごいこの2人がお似合いだなっていう風に感じたドラマだったんですよね。でまたこのカンナムスンに出てたピョンウソクさんが一気になんかツイッターその X でなんかこの人すごいかっこいいみたいな感じで今結構話題になってるのかな。そこの結構このピョンウソクさんのドラマも私結構見てて、この青春の記録っていうドラマだったり、コッパ団だったり、あと花が咲けば月を思いっていうドラマだったり、映画の20世紀の君だったり、実は恋のゴールドメダルにも出てた方なんですけど、この全部結構まだこう主役級じゃないんですよ、役が。このピョンウソクさんのこれで結構2番手男子、今回のこのカンナムスも2番手男子ポジションで演じられていたんですが、いやもう次ぐらいにはもう主役級来るんじゃないかなと思っていて、結構私の中ではそう期待しているんですけどね、ぜひ活躍してもらいたいなって。主役ですごい次の作品がすごい楽しみな俳優さんの一人です。はい、次いきます。今日もあなたに太陽、はい、パクボヨンさんが出ていたドラマですね。でこのドラマなんですけど、私ちょっと今止まっちゃってて、なんか怖くて、怖いっていうのはホラーとかじゃなくて、若干こう皆さんがなんか若干いろいろ考えさせられるドラマだっていうふうに言われてたから、なかなかちょっと進めなくて進んでいないドラマなんですけど、いつだったかな、このパクボヨンちゃんがYouTube で見た動画だったかな、なんかの動画で、もう私に普通の人間を演じさせてくださいみたいな普通の人間と恋をさせてくださいみたいな感じのことを言ってて、私もうなんか今までもうなんだろう、こう年なんていうのか、その相手役が人間じゃない人が多くてみたいな、普通の恋愛のドラマに出たいですみたいな感じですごい言ってた、そのパクボヨンちゃんの印象がすごい強くて、もう次パクボヨンちゃんが出演予定のウシクくんとのドラマがあるかと思うんですが、これはもうすごい私もすごい楽しみにしてるドラマなんですが、パクボヨンちゃん早くドラマで見たい、このドラマがなんとなく見れないから次の作品を期待大です。はい、次いきます。無人島のディーバですね。はい、これは何度か私もこの収録で話してるんですけど、パクンビンさんが出ているドラマで、いや本当にすごいドラマだったんですよ。私はもうすごい好きなドラマです。このチェ・ジョンヒョプさんもとのこの相性もすごい良かったなっていうのと、あと、とにかくこのドラマはいいドラマだったすごい薄いすいませんもう いつかもこのドラマについて詳しく話したいって思いながらも、そうですね、とにかくでもこのパクウミさんの歌唱力がもうすごすぎて、まあボイストレーニングをしながら臨んだドラマだったっていう話も聞いたり、もう去年からのこのパクウンビンさんのこのもう飛躍のスピードがすごくて、いやだからなんか次演じるドラマがあれですよね、ちょっとサイコパスだったっけ、サイコパスじゃなくて、なんか結構今までにないキャラクターを演じるということで、また新しいドラマへの挑戦が始まるのかなと思いながら、もう本当に期待、今後も期待、花丸のパクンビンさんだなというふうに思っております。はい、次いきます。マイデーモン、今配信中、ネットリックスの配信中で、ソンガンとキムユジョンちゃんが出ているドラマなんですけど、いや私このファンミーティング、ソンガンの行ったっていう話をしたかと思うんですけど、いやですね、もう本当に目の前で見たまんまのソンガンが画面に映ってるんですよだからなんだろう、もうすごい、いやなんか俳優さんってすごいなと思って、こうもう見たまんまなんだろうなっていうのをすごい今回このドラマで感じて、いやもうソンガン普通にもうイケメンすぎるし、もうこの世のものとは思えない、はい、感じだなって思いながら、まあ、見ているわけなんですが、この ね、スタンド FM のスタンド FM スタイフで配信しているこのチャミさんも、もうファンサがすごいドラマの一つだってお話ししてたんですけど、いや私も本当にその意見にもう本当に一票を投じたいと思います。本当にファンサのすごい、とにかくもうソンガンが、ソンガンをめでるため、こうソンガンを見て目の保養になるドラマだなっていうふうに感じております。まあ、今後も続けてみたいなというふうに思っております。はい、そして次サムダルリへようこそですね。こうチーチャンクさんとシンヘソンさんが、まあ、出ているドラマなんですけど、いやこのサムダルリ見てる方いらっしゃいますか？もう私もう結構すごい好き、結構好きなタイプのドラマで、いやこのシンヘソンさん女性の方ですよ。上半期の方でも話したんですけど、この生まれ変わってもよろしくに出ていた、ま、方で、このシンヘソンさんのイメージがすごいガラッと変わったドラマだったんですよね。この生まれ変わってもよろしく、アンボヒョンさんと出てたドラマが、ですごいシンヘソンさんがすごい好きになって、嫌いではなかったんですけど、より好きになったというか、そんなドラマだったんですよ、その生まれ変わってもよろしくのドラマが。それで、ただ一つの愛っていうドラマもその後に見てから の、 そのサムダルリだったんですけど、で30だけど17ですっていうドラマも、このさっき話していたヤンセジョンさんと出ていたドラマでこう共演している方でもあったんですけど、このシンヘソンさん、なんだろう、一気にすごく綺麗になったというか、今までも綺麗だったんですけど、綺麗にすごくより見えるというか、このサムダルリもそんな風な感じのイメージがあって、ね、なんだろうって思いながら、やっぱり皆さんすごい努力されてるのかなっていうのをすごい感じた瞬間でもあったんですが、でこのサムダルリでようこその、もう私の中でのこのすごい胸熱ポイントっていうのが、このシンヘソンさんが演じる女性主人公1人と、それを取り囲む男性4人がいるんですよ。このちーちゃんうくさん含めて、こう同級生、こう5人組の同級生っていうのが私の中ではすごく胸熱で、この応答せよ1988のドラマがあった、パク・ボゴムさんが出ているヘリちゃんだよね、うん、と出ているドラマがあるんです。これも同級生で、このヘイちゃんが一人女で、この4人の男が囲んだあのドラマなんですけど、もうこのドラマがすごい好きだったから、もうなんだろう、この女一人に対して男4人っていうこの設定が、もうその設定だけで私はすごい胸熱なんです、すごい一人でなので、いやもう今後もすごい期待だなっていうふうに思っております。で最後、あの分かっていてものドラマなんですけど、このドラマはこう配信始まってから見てたんですが、途中でもうちょっと見れなくなっちゃって、このソンガンが演じているこうキャラがちょっと苦手なタイプの男性のキャラだったので、ちょっと見れなかったんですけど、こうソンガンのファミに行って、いやもうソンガンのもうドラマやっぱ見なきゃと思って、それで最後までやっと見れたドラマでした。いややっぱり、うん、よかった。ハンソヒさんとやっぱもうソンガン超似合いだった。今回このマイデーモンもやっぱキムユジョンさんとのなんて言うんですか、コンビはすごい好きなんですけど、やっぱこのソンガンが演じてる時の相手に対する、なんだろう、もう絶対本気で恋してるなみたいな感じっていうか、もうそれがすごい感じて、なんかソンガンすごいなってすごいちょっとその時に思いました、俳優として。はい、ね、そんな感じです。はい、であとですね、ネットフリックスでバラエティなんですけど、なんて読むの、1920でいいのかなっていうバラエティあったのご存知ですか？もうこれ、この下半期に入ってすぐあたりに配信されていたバラエティだったんですけど、私今までこの脱出お一人島とかチェンジデイズでしたっけとか、こうシーズン今2、3とか出てるバラエティとかあるかと思うんですけど、1シーズン1の方はなんとなく見てるんですよね。これでバラエティ別に嫌いじゃないんですけど、どっちかっていうと私はドラマ派なので、この1920も見るか迷ったんですが、こう見始めたらこれは普通のちょっとバラエティとは違くて、もうドラマみたいなバラエティみたいな感じって言えばいいのかな、もう本当に胸熱 もうこの青春が詰まった1920っていうバラエティだったんですね。でこの1920っていうのはこの19歳と20歳っていう、この韓国っていうのは年が変わるときにみんな同時に年を取るっていう感じの年をの取り方をするので、この19歳の高校生、あ高校生じゃないや19歳の人たちが一緒に20歳を迎えるみたいな感じの、その前後をこう描いた恋愛バラエティなんですけど、いやこれはですね、見たことない人はぜひ見てください。これは損しないバラエティ、見て損しないバラエティだなっていうふうに思うので、はい、おすすめします。いや結構ここまでめっちゃいっぱい話しちゃったんですけど、どうしよう、次もちょっと話していいですか、もうちょっと次話します。はい、次いきます。 U-NEXT で見たドラマですね、発表したいと思います。その男の記憶法っていうドラマなんですが、ムンガヨンさんとキムドンクさんが出ている、まあ、ドラマなんですけど、この上半期の時にこの有益な詐欺っていうドラマでキムドンクさんが出ていて、このキムドンクさんが結構やっぱいいなと思って、キムドンクさんのドラマが見たいなと思って見たのがこの男の記憶法っていうドラマだったんですけど、やっぱムンガヨンさんって若いじゃないですか。でもすごい綺麗だから、綺麗で大人っぽいというか、若さにない、なんだろう、色気なのかな、その若さのにはよりはすごい高い色気を持ってるというか、まあ、そのやっぱムンガヨンさんとこのキムドンクさんのケミがすごいよくって、このドラマも見たことない方がいたらすごいおすすめしたいドラマの一つに入ったなっていうふうに思っています。はい、次いきます。18アゲインっていうドラマですね。いやこれはですね、あれここでも何度か話してるかと思うんですけど、このイドヨンさん とウィハジュンさんが出てるドラマというか、出てるドラマって言っていいのかな、わかんない主人公何人かいるからあれなんですけど、いやこのドラマですね、私本当にもう涙なしだ見れなかったこうドラマで、いやこの結構前のドラマなんですけど、いやもうこう なんで私本当に今まで見てなかったんだろうっていうぐらい、こう今までの自分のこの妻になって子供を産んでっていう、そんな自分にいろんなものを問いかけるような、はい、そんなドラマでした。もういろんなことを考えさせられたドラマで、すごい刺激の強かったドラマで、はい、だから見たことない方がいたらぜひこのドラマも見てほしいなというふうに思います。で次、こうラブパッセンジャー、こうナムナムって言われている、まあ、ドラマなんですけど、まあ、そうですね、すごいいいあのドラマでした。はい、次いきます。こうダリとカムジャタンっていうドラマです。このドラマは、まあネットフリックスとか他のサブスクでも今配信ずっと今出てるドラマなんですけど、私は U-NEXT で見たんですが、キム・ミンジェさんとパク・ギュヨンちゃんが出ている、まあ、ドラマなんですけど、私今こう7話まで来てちょっと止まっちゃってるドラマなんですね。でこのキム・ミンジェさんいるじゃないですか、俳優さんの、すごい私この方のドラマも結構見てて、やっぱこのなんだっけ、あドアスでしちゃったパク・ウンビンちゃんと出てるキム・ミンジェさんのドラマで、ちょっと待って題名が出てこないんですけど、こうパクンビンちゃんと出てるドラマでピアノを弾いてる役を演じてたんですよ、ミンジェさんが。そのこのパクンビンちゃんとこのキムミンジェさんのドラマが良すぎて、私なんだろう、次のドラマに踏み込めないというか、このキムミンジェさんが出てるドラマ、こう なんだかちょっと、そうなんです、そんな時ありませんか、このそのドラマがすごい好きで次のドラマにはまれないみたいな、もうそんな感じでこのダイエットカムジャタンがちょっと最後まで今見れてない状態になっています。はい、ちょっと次いきます。この青春ブロッサムっていうドラマなんですけど、そうこのドラマ多分見られてる方はそんなに多くないと思うんです。 U-NEXT だし、 U-NEXT の中でも新しいドラマいっぱい出てるから、ちょっと今最新のドラマではないんですよね、いつだったかな、でも古くもないドラマなんです。でこの青春ブロッサムっていうドラマ、これウェブ漫画をウェブ漫画を採用しているドラマだったと思うんです。すみません、ちょっとあれで、あの情報が確かではないんですが、まあ、この高校が、まあ、青春って入ってるので、まあ、高校があの舞台のドラマにはなってるんですけど、この一人の女性があの主人公で、 この先生が、まあ、大人になって、まあ、自分の出身校である高校に教育実習に戻るんですよね。でもこの高校時代にその女性は辛い過去があって、こう大切な人を失ってしまったっていう辛い過去があって、まあ、それの、過去が拭いきれない感じの状態でっていうところから始まる、まあ、ドラマなんですけど、あのですね、この、ドラマのこの主人公演じているのがソージュオンさんっていう、女性の方、女優の方なんですけど、この美しかった私たちっていうドラマだったり、ドクターキムサブ、私ちょっとこのドラマは見てないのであれなんですけど、ドクターキムサブでこうさっき話したキム・ミンジェさんとのこの恋人役を演じている女性なんですけど、そういったら顔出てくるかなと思うんですが、出てこないかな、まあ、とにかくこのソージュオンさんっていう人が出てるんですね。でその高校時代の時の、男性役がソジフンさんが出てるんですけど、私ソジフンさんすごい好きなんですよ。実はちょっとここ最近結構なんだろう、こうピピピピピピって上がってるような感じの好感度がめっちゃ上がってる一人の俳優さんであるんですけど、このソジフンさんが、この二人がですね、高校時代の時にのあるシーンで、ね、こうなんだっけ、なんて、あ、絵を描く部屋のことなんて言うんですか、がなんとかすいません言葉が出てこないんですけど、そのまあ、とりあえずその部屋で絵を描くこの部屋で2人が雨が降ってる、なんか雨が降ってる日にこうキスをするシーンがあるんですけど、初めてのこの2人にとっての初めてのキスシーンなんですけど、いやもうこのキスシーンが本当にいいシーンだったんですもう本当にもう詳しく話したいぐらいめちゃくちゃいいキスシーンで、いやーこれは久々に手に汗握った、なんだろう、すごいドキドキした。もうさっきのこのヤンセジョンのキスシーンも、このイデナに出てるシーンも良かったんですけど、じゃなくてもう全然違う、こう初々しさというか、もう全面に出てるキスシーンだったんです。私もうこの下半期で見たキスシーン、一番良かったキスシーンは何ですかって言われたら、もうこのシーンをあげるっていうぐらい、いやこれはぜひ皆さんに見てほしいキスシーンだったんですよいやでもちょっと待って、この下半期に見たキスシーンで、いやちょっとワンダフルデイズ、いやこれから話すワンダフルデイズの、あのチャウヌのキスシーンもすごいあれだったか、ちょっと紹介したい、あれでもやっぱりでも選ぶとしたらもうこのキスシーンだったんじゃないかなっていうぐらい、もうとにかくこのドラマを見てなくてちょっと時間あるって方はこのドラマ見てほしいですそんなドラマでした。青春ブロッサムです。 U-NEXT で見れるものですね。はい、次いきます。無駄な嘘ですね。これは、キムソヒョンちゃんとファンミニョンさんが出ているドラマだったんですけど、いやーもうこの、いやこのドラマ絶対見てください、皆さんめっちゃ良かった。もう私もう本当ファンミニョンさんめっちゃ好きなんですけど、いやこのファンミニョンさんが多分がっつりキスシーンを、さっきからちょっとキスシーンの話ばっかりなんですけど、ごめんなさいね。ほんとアジュンマだから。いやーちょっとすいません。ちょっとすごい熱くなってきちゃった。これもうファンミニョンさんが、もうずっと、今まで冠婚とか出てたりとかしたじゃないですか。もう、ないんですよ。キスシーンがなかったんです。なんですけど、今回、もうこの無駄な嘘で、こうキム・ソヒョンちゃんとキスシーンをするんですけど、私もうこう見てた時に、いやこのドラマではキスシーン来るなって思ってたけど、もっと軽い感じのキスシーンから出るかと思ったんです。なんですが、もうがっつりでしたよ。もうこの2人というか、もうファンミニョンさんの男具合が突然キャーみたいなもう感じで、もう大興奮でした。私はもうこの2人はですね、このドラマで結構アドリブの多いシーンを結構されてて、このイチャイチャシーンですね、タウコンタウコンしてる、こんにゃんこんにゃんしてるこのシーンが、いやー本当にめっちゃ楽しんでんじゃんみたいな感じで、いやもういい意味でですよ、いや本当にこれはもうニヤニヤが止まらない、そんなドラマだったんですね。いや本当にキムソヒョンちゃんとファンミニョンちゃんのこの2人のこのケミをぜひ 見てほしいなって言った、そんなドラマになりました。もうぜひ見てください。はい、次行きます。ペクドンスっていうドラマです。いや、これはかなり古いドラマなんですけど、ユースンホさんが出てるとドラマで、ファンミに行くから、あ、ファンミに、そう、ファンミに行くから、もう何か見てないドラマを見たいと思って見てなかった一つのドラマだったんですけど、やっぱちょっと若すぎて、私はやっぱり20代中盤ぐらいからのユースンホが好きですどんな告白みたいな感じなんですけど、いや、やっぱ今のユースンホが好きです。私はそんな感じでした。はい、次いきます。ルール通りに愛してっていう、ドラマなんですけど、いやですね、今ちょっとこのドラマ途中なんですけども、絶対最後まで見たいドラマで、もう他のドラマが忙しすぎてちょっと後回しにしちゃってるんですけど、このドラマ、イー・スンギさんとイ・セヨさんが出てる、ドラマなんですけど、これ、2022年の去年ですね、のドラマなんです。で、このイー・スンギさん、すごい久々に私ドラマで見たんですけど、いやー、イー・スンギさんやっぱ演技めっちゃうまいですよ。びっくりしました。久々に見て思い出したというか、もうなんかもう表情管理がめちゃくちゃ上手で、いや、このルール通りに愛してっていうドラマはなんだな、ラブコメとまではいかないくて、結構事件、裁判所に入るような検事だったっけの立場の、ストーリーなんですけど、だからこう事件を解決で人を助けをしていくっていう感じのドラマなんですが、いや、この2人の件めちゃくちゃ良くて、イースギさんとイーセヨンさん、これイーセヨンさん、あの赤い袖先だったり出てるあの女性の方って言えば顔がすぐ出てくるかと思うんですけど、イーセヨンさんのこの時のこの役もすごい素敵でかっこいい女性なんです。でしかも洋服がめちゃめちゃ派手なんですよ。もうすごい色気ダダ漏れのもうファッションをして毎回出てくるんですけど、それもすごくお似合いで、なんだろう、一気にこうイセヨンさんのイメージが変わった、ドラマでもあったんですけど、いやー、もう最後まで見るのが楽しみのドラマになってます。はい、次いきますね。ホンチョンギっていうドラマです。時代劇のドラマなんですけど、このアンヒョソプさんとキムユジョンちゃんが出ているドラマで、いやー、これもうなかなかポイント外れなくて、もう我慢できなくて、もう開封しちゃったドラマなんです私もうやっと12月この1ヶ月ごとで、3回に分けて、配信をしてたんです、 U-NEXT で。でやっと12月で全部配信が完了して、最後までもうポイント使ってみたドラマなんですけど、もう課金課金課金みたいな感じのドラマだったんですけど、あのですね、久々に時代劇のこのすごいファンタジーなんですけど、なかなか面白いストーリー内容だったんですよね。はい、だから時代劇好きでファンタジーがダメじゃない人は楽しめるんじゃないかなっていう感じはするんですけど、やっぱちょっと後半若干ちょっと私も見るスペースがちょっと薄くなってはしまったんですが、最後まで楽しめたドラマです。昨日最後まで見れたドラマです、やっと。はい、感じです。はい、次いきます。このワンダフルデイズ、今チャウヌさんとパクギュヨンちゃんが出てるドラマなんですけど、皆さんもう X だったりでもうチャウヌのこの2人のキスシーンの動画流れてくるのを一度は目にした人が多いんじゃないかなと思うんですけど、見られましたでしょうか。あのですね、もうすごいキスシーンだったんですよ、今回というかこの2人のあれがなんかびっくりしちゃって、私もチャウヌこんなに積極的にしちゃうのみたいな感じでちょっとびっくりしちゃいました。キャーみたいな、もう私もう基本今夜しかカンドラ見てないんですけど、声出ちゃったもん、思わずびっくりしてはい、だからまだこう最後まで配信終わってないので、こう同日配信なので、これも最後まで楽しみに見ていきたいなっていうふうに思っているドラマです。はい、次、月に昇る、あ、違う違う、昼に昇る月っ ですね、まあ、このドラマ見てるんですけど、同日配信なのかな、やってるんですが、もう他のドラマがもう忙しすぎてちょっと今後回しにしちゃってるドラマなんですが、あの絶対最後までこう見ていきたいなと思っているドラマの一つになってます。なので、はい、感想はいつか言えたらいいな。はい、そんな感じです。次、メモリストっていうドラマですね。そう、さっきも話したんですけど、ユースンホのファンミーティングに行って、いやもうちょっともうユースンホのドラマが見たすぎて、もうすぐ見れるドラマがもうこのドラマしかなかったんですよ。もうほとんど見ちゃってるから。これでもうメモリストちょっと最初から本当見てたんですけど、あの内容がちょっとサスペンス、ミステリーサスペンスみたいな感じでちょっと怖かったんですよ。怖くてこう進めなくて止まってしまったドラマだったんですが、いやもうあのファンミから帰ってきて速攻開いて、私がちょうど見れなくなったシーン越したらそこまで怖くなくて、最後まで全然普通に見れたドラマだったんですけど、実はこのドラマ、このさっき言ったイセヨンさんのとタッグを組んでるドラマなんですね。で別にあのラブな感じはもうほぼないので、この2人 の頭脳戦というか、まあ、そういう感じのドラマだったんですが、もうすごい楽しく最後まで見れて、やっぱりイセヨンさん、さらにこのルール通りに愛してを見た後にまたメモリストを見たので、もうイセヨンさん好きってなったんですよ私イセヨンさんも本当好きってなってて、そしたら最近ですね、イセヨンさんが X で上がってきたこの動画の時に、セヨンさんがこのインタビューされてて、今までこの撮影したドラマでケミが良かったと思う俳優さん誰ですかって言った時に、セヨンさんがユースンホって言ったんですよ。いやもうさらに好感度高くないですか。もう私ユースンホ大好きだから、もうそのユースンホにケミが良かったなんて言っちゃってるイセヨンさん聞いたら、もうさらに好感度キャンって上がって、もうはい、イセヨンさん今後応援していきますはい、単純です。はい、次いきますね。ディズニープラス入ります。でディズニープラスで見たのがアスダル年代記っていうドラマなんですけど、これはちょっと途中なんですが、まだソンジュンギさんとキムジヨンちゃんが出てる、ジヨンさんが出てる、まあ、ドラマなんですが、今シーズン2まで出てるんです。でそのシーズン2にシンセギョンさん、私が好きな女優さんシンセギョンさんが出てるっていうことで、それが見たいがためにこの年代記1の方を見ようと思って見始めたんですが、もうあまりにもちょっと本当に他のドラマが忙しすぎて、もうここまで来れないんですよ私今。もうでも見たいんですけどちょっと見れない、そんなドラマになってます。わー、だからシーズン2まで行くのに相当時間かかるから、もう私本当見切れるかなっていうの、そんな感じのドラマです。はい、次行きます。アッキーですね。あのキムテリさんとオジョンセさんが、まあ、出てる、まあ、ドラマだったんですけど、こうホラー、さっきも話したのでホラーなんです。で本当に苦手だったんですけど、いやもう苦手の内容を越すほどのキムテリちゃんの演技力で、とそのオージョンセさんのこの2人のタッグ、わーすごい、うん、見てよかった。はい、キムテリさん、こうアッキーっていうその悪い鬼、鬼って書くんですけど、まあ、その取り憑かれるんですよキムテリさんが。でそんな役を演じるんですけど、この取り憑かれた時と取り憑かれてない時のこの演技のスイッチがもう本当に目に見て取れるものでした。いや本当圧巻でしたね。であとこの秋に出てるこのホンギヨンさんっていう方がいるんですけど、私もちょっと最近ちょっとこの方にもちょっと注目している俳優さんの一人なんですが、ここにあの弱いヒーローに出てる方なんですけど、この弱いヒーロー私見てないのであれなんですが、このそれで秋に出てるんですよ、その次の作品が。でその次、あそうで、そのさっき言ったホンチョンギっていう時代劇のドラマにもこのホンギヨンさんが出てて、いやーやっぱ好きな注目してる俳優さんが自分が見てるドラマに出てくるとちょっとテンション上がりますよね皆さんまあそんな感じで今楽しんでるこのホンギヨンさん、いやいつか主役のドラマ見たいな、あるのかな、ちょっとまだそこまで調べきれてはないんですが、はい、すごい楽しみにしている俳優さんです。はい、次ムービングですね。もうこれは、いやムービングはもうこの下半期にはもう欠かせないドラマだったというか、いやダントツドラマでした私の中でも。 もうかなり評判も高いドラマだったかと思うんですけど、このやっぱドラマの構成が本当に素晴らしかったっていうのと、やっぱこの家族愛ですよね。で、何家族かこう出てきて、それを世代を超えて、子供の代を、親の代、親の世代、子供の世代っていう、この、はい、子供の世代から撮影して最後親の世代で締めるっていう、でそれで親子で締めるみたいな、いや本当にいいドラマだった。もう本当に今何言ってんだって感じですよね皆さん。本当すいません。いやとにかく良かったっていう話です。はい、次行きますね。最悪の悪、はい、これも結構話題になっていたドラマだと思うんですけど、ちーちゃん、奥さんとイハジェンさんが出ていた、まあ、ドラマなんですが、いやめっちゃ暴力もすごくてね、あのヤクザというか、まあ、そんな感じの話なので、いや結構衝撃シーン多かったんです。結構目をこう手で隠しちゃうようなシーンすごい多かったんですが、このムービングとかアッキを見た後だったので、もう本当に私結構本当に体勢ついたなって感じで、全然見れました。でしかも、まあ、一番またあれなんですけど、こうキッシーンですよね、この最悪の悪の。皆さん見た方は分かるかと思うんですけど、この歌手でもあるこのビビさんが今回こうちーちゃん奥さんとのキッシーンで、あのもう唇をこう吸い取っちゃうような感じのすごい激しいドラあのキッシーンが、衝撃なキッシーンがあったんですけど、このビビさんがある動画で、もうビビさん自体もキスシーンは初めてだったらしいんですよ、この最悪の悪が。それでもうちいちゃん奥さんとキスシーンを撮るから、もう撮る前にめちゃくちゃ歯磨きちゃんとしたっていっぱいしたみたいな感じで話をされているビビさんの姿を見て、なんてこんな可愛い方なんだろうって思ったんですけど、その可愛さの発言から想像できないぐらいのキスシーンだったから、もうそのギャップもすごくて、いやなんか本当に肝が据わってる方なんだろうなっていうのをすごい感じた、まあ、そんな瞬間でもありました。はい、次いきます。ビジランテですね。これはこうナムジヒョクさんが兵役にこう入隊する直前、最後の多分ドラマだったと思うんですけど、とこのイジュニョクさんがまあ出ている、まあ、ドラマですね。この昼はまあ警察に通っている、警察大学に通っている大学生を演じて、夜は犯罪者を制裁するっていう、まあ、ビジランテを、まあ、ナムジヒョクさんが演じていたんですが、私ナムジヒョクさんもすごい好きな俳優さんなので、今まで出演してきたドラマ結構ほとんど見てるんですけど、いや久々に、なんだろう、いやなんかすごい暴力っていうか、もう、うん、あの戦うシーンがすごい多いので、そんなナムジヒョクを見て、いや悪くないなと思いました。うん、かなり結構似合ってしっくりきたというか、うん、なんかすごい最後入隊する前にかなりの爪痕を残したドラマになったんじゃないかなというふうに私は思って、はい、見ていない方は結構おすすめできるドラマなんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はい、で次、今見ている途中なんですが、同日配信だよね、しているこう愛していると言ってくれっていうドラマです。このチョン・ウソンさんとシン・ヒョンビンさんっていう方が出ているドラマなんですけど、このシン・ヒョンビンさんがこの賢い医師生活の行ウル役を演じていたって言ったら顔出てくるかと思うんですけど、このアン・ジョンウォン先生とあのカップルになった行ウルですね。で、なんだろう、賢い私生活でもっとこのカップルの続きが見たいとかちょっと思ってた一人でもあったんですが、まあ、そんなこの愛してると言ってくれで演じている女性のキャラクターがすごいシン・ヒョンビンさんに合ってるというか、なんだろう、すごい合ってるような感じがするというか、うん、すごいいい役を今演じてるんじゃないかなってすごい感じていて、うん、敵役なんじゃないかなって、このチョン・ウソンさんもなんですけど、この2人のなんだろう、すごい大人な静かなロマンスって感じ、すごい私は結構好きな2人です。なのであの続きもすごい楽しみにしているドラマの一つです。でもう一つ、あとサウンドドラッグの2の方ですねをちょっと見始めたんですが、なんだろう、ちょっとまだ グッとくる、入ってまだ来てなくて、だから、まあ、今後見るかな見ないかなっていう感じの今ちょっと迷ってる、まあ、ドラマですね。はい、ということで私が今見ているドラマを紹介しました。はい、まあ、ちょっと途中なものも何個かあるんですけど、で結構もう U-NEXT で私結構途中なものいっぱいあるんですよもう1話見て今途中で止めてるものすごいたくさんあって、 U-NEXT で、 で今、まあ、この今後 U-NEXT でこうちょっとずつ、見るものがなくなったら見たいなと思っているものがメランコリア、このイドヒョンとイムスジョンちゃんが、イムスジョンさんが出ている、まあ、メランコリアっていうドラマと、あとリーガルクレイジーっていう、このドギョンスさんが女体語初めての復帰作として出ているリーガルクレイジーっていうドラマがあるんですけど、ずっとこれポイント外れてなかったんですU-NEXTで。でもちょっと前に外れたのを発見して、いやこれは絶対見たいなっていうふうに思っているドラマの一つですね。なんかこれはアクションコメディミステリーみたいな感じで書いてあったので、すごく楽しみにしています。見るの、もうあの見ようと思えばすぐ見れるんですけど、今ちょっとバタバタしているので見れなくて、はい、見たいなと思っているのと、あと5月の青春も、このまたイドヒョンなんですけど、このドラマも今 U-NEXT でポイントが外れたドラマになるので、これも早く見たいなっていうふうに思っているところですね。あと来週から始まるクリーチャーも見たいし、はい、あと韓国ドラマの恋がしたいのこのバラエティもちょっと見たいなと思ってるんですけど、もう今いっぱいいっぱいで何度も言うように、いやー本当もう時間が欲しいです。はい、そんな感じで、はい、平日本当はこの時間いつもは韓国語勉強している時間なんですが、今日は急いで、自分が見たドラマについて話してみました。そう、数を数えたらだいたい35か6かな、わかんないんですけど、それぐらいありましたね。はい、ということで皆さん、私と見たドラマが重なっていたものありましたでしょうか。まあ、基本的に私 U-NEXT を重きにドラマを見ているので、でも最近 U-NEXT 入ろうかな、はい、入ったとかそういう話を聞くことが多いので、ぜひ私の、まあ、下半期のものになるので、本当もっと他にもU-NEXT で紹介したいドラマたくさんあるんですが、はい、今回あの私が発表したドラマ参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。ということで、こんなに長々なった収録を私初めて撮りました。初めてかもしれない収録では、すいません。最後まで聞いていただいてありがとうございます。いいねなど励みになるので、ぜひお待ちしています。タオメドトベヨアンニョー。